何？一人じゃ寂しくて眠れないのか？ひひん、まだまだお子様だな。はいはい、つまらない字を吐んなって。熱のある時くらい静かに寝てたら？それでなくても普段はうるさいんだし。おとなしくしてるんだったら本を読んでやるよ。ん？どんなのって、そうだな、サルカニ合戦とか。子供っぽいからぴったりだろ。なんだよ、不満だって言うのか？ん？読むなら聞いてやってもいいって、可愛くないな。ま、仕方ないから読んでやるよ。優しいお姉ちゃんに感謝しろよな。それじゃあ読むからな。サルカニ合戦。昔昔のことです。カニが家への帰りを急いでいました。手に持っていたおむすびを食べようとウキウキしていました。食い意地張ってるよな。まるで誰かさんみたいだ。そんなことない？はいはい、そうだな、そういうことにしておいてやるよ。言い過ぎた、悪かったよ。あ、ほら、もう暴れんな、熱が上がるだろ。そうそう、おとなしくしてれば本も読んでやるから。さて、食い意地の張っているカニが歩いていると、道の向こうから猿がやってきました。ようようカニさん、おいしそうなおむすびを持っているじゃないか。いいな、そのおむすび欲しいな。この柿の種と交換してくれよ。と猿はそう言いました。柿の種よりはおむすびの方がおいしいよな。けれどもカニは猿の話を無視してそのまま通り過ぎていきます。せめて嫌とかダメとか言えばいいのにな。猿は食い下がってさらに話をします。待ってくれカニさん、おむすびは食べれば終わりだろ。でもこの柿の種は植えれば木が生え実がなり、甘くて美味しい実を腹いっぱい食べられるんだぜ。ん？やり方が私みたいだって。何言ってるの、こんなこと今まで。ちょっとしかしたことないじゃないか。笑ってるんじゃない。もういいから話を続けるぞ。猿はうまいことカニを言いくるめておむすびを手に入れます。カニは交換した種を家に帰ると早速植えました。真面目なやつだな、ちょっとお前みたいだ。そうしてカニは毎日水をやって、早く芽を出さないとハサミでちょん切るぞと言い続けました。こんなとこもちょっとお前みたいだな。やがて芽が出るとどんどん大きくなっていきました。へえ、こういうのを愛の無知っていうのかな。それからも、早く木になれ柿の種、ならぬとハサミでちょん切るぞ、そう言って脅し、声をかけていると柿の木は大きく育ちました。もうすぐ実がなりそうです。早く実をつけろ柿の種、ならぬとハサミでちょん切るぞ。なんかカニが悪いやつに見えてきたな。わかってるって、ちゃんと世話して一生懸命に育てたのはわかってる。だから柿の木は美味しそうな赤い実をたくさんつけました。あんたも早く実をつけたらどう？もっともまだまだ芽も出てるかわからないけどな。ん？私よりもずっと大人だ。まだまだお子ちゃまのくせに何を言ってるんだか。だいたいそんなこと言ったってここに毛も生えてないじゃないか。え、ま 時と違う。子供なのは変わらないのに、何へばってるんだよ。ぷにっとして、ぐにっとしてて、なんだか変な形してる。なんだよ。涙目になるほど痛かったのか。反撃。優しく撫でろ。なんで私がそんなことしなくちゃいけないんだよ。わかったから。そんなに必死に頼むならするから。仕方ないからしてやるから、感謝しろよな。早く。わかってるけど、なんかさっきよりもまた大きくなってないか。なんか触りたくないな。あ、足？あ、それでいいのか？だったら私も別に構わないぞ。こうすればいいのか？このままこすれ？男の子ってこんなのでいいのか？変なんだな。根元から先まで、こうやって往復すればいいんだな。こすりながら話を続けろ。注文のやつだな。分かったよ。どんどん硬くなってきたんだけど。それに先からぬるぬるしたの出てるし、痛くないの？そうなんだ。じゃあ続けるぞ。たくさんの実がなり、カニは大喜びです。早速柿を食べようと、カニは喜んで木を登ろうとします。でも下から上にすると気持ちいいのか。こうしているとなんだか木登りをしてるみたいだな。カニは柿の木に登ろうとしますが、何度も挑戦するけれど、なかなかうまくできません。すぐに下まで降りて、また登って。お前のこれを登るのは簡単なんだけどな。カニはたくさんの柿の実を前に何もできません。参ったな。これじゃせっかく育てたのに意味がない。そう言ってため息をついています。そこへ柿の種をくれた猿がやってきました。なんでって、タイミングを測ってたんじゃないのか。猿はカニが困っているのを見て、僕は木登りの名人なんだよ、手伝ってあげると言いました。ここを強くこするとすごく気持ちよさそうだぞ。うりうり、ここがいいのか。こんなに硬いのビクビクさせちゃって。足疲れてきちゃったな。分かってる、やめたりしないって。猿は柿の木をスルスルと登っていきます。そして上の方にあるお前のやつで言うと、先っぽのここ、キトーって言うんだっけ。キトー、赤くなってきた。もっと強くこすってほしい。だったら、さっきはごめんなさいって。ちょっと、何をする。嘘、嘘、嘘、ごめん。 の続き。猿は柿の木に登ると真っ赤になった実の形を確かめるように何度も舐め回して確かめて。柿の実を触っていると嫌だ、気持ちいい。猿は美味しいって柿をむしゃむしゃ食べて、やめろよ、これ以上されたら私が食べられちゃう。カニさん、私食べ、もっと僕舐めてペロペロされるの気持ちいい。もっともっと強くして、もっと奥まで、もう早く、もっと早くして。なんでやめるんだよ。自分だけじゃなくてお前のことも気持ちよくしてほしい。それはわかるけど、でも我慢できないんだ。私のこと先にもっと舐めてくれたらいいぞ。お姉さまの言うこと聞けないのか。だったらこうしちゃうぞ。ほらほら、ひどいだろ、素直に言う通りにしろよな。そうそう、そこ舐めて。猿はまだ熟していない青い柿をカニに投げつけると潰れて死んでしまいました。その時カニの甲羅が割れて3匹の子ガニが這い出します。ほら、そんな風になりたくないだろ。だからこのままもっと舐め。3匹の子ガニはワンワンと鳴いて、憎き猿は絶対ひどい目に合わせてやるぞと誓いました。子ガニみたいに復讐する。でもお前じゃ私にはかなわないけどな。いい、気持ちいい。そのまま舌を上下させて。何年か経って3匹は立派なカニとなり、いよいよ猿に復讐するために出発しました。いいぞ、上手じゃないか。あ、もっと入り口のとこ舐めて。3匹のカニは途中クリさんに出会います。そこのカニトリスのことじゃない。クリさん、意地悪猿をひどい目に遭わせるって、そんなに強くせちゃダメだって。もそして3匹のカニとクリがさらに歩いていくと、ハチさんに出会いました。カニさん、カニさん、どこに行くの。ひどい目に遭わせるんだ。ハチさんも猿に意地悪されたことがあったのです。途中さらにウスドンや牛のウンチくんなどの仲間を増やし、猿の家を目指します。家に行くと猿は留守でした。みんなは中に忍び込んで帰りを待つことにしました。ダメだって、舌先奥に生えたから。そんなに伸ばして喉まで舐められたら。
続き、そう、話の続き。猿は辛いから作戦を立てようってみんなで考えたんだ。帰ってきたら寒いはずだから、いろりの火に当たるだろうって。そしたら、僕が弾けて、やけどさせてやろう。クゲは、灰の中へ。下でクレクレしないで。ダメ。そこ、敏感になって。熱くなってる。これとりあえず、そんなに舐めて、いじられたら、やけどしちゃう。やけどしたら、冷やそうと、水桶けに手を突っ込むから、蜂がチクチク刺すの。蜂に刺されると、痛くて、驚いて、逃げ出すはず。踏み石の上で、牛のうんちくんが待つことにしました。そして、猿が動けなくなって、上から、フスがズンって落ちてくるんだ。作戦、決まったとこに、猿が戻ってきて、私だって、負けてないからな。ほら、足の裏で、きっと、かすると、気持ちいいだろう。下の動き、遅くなってきた。ほら、ほら、どうしたんだ？やっぱり、お姉様にはかなわないだろう。猿は、家に戻ってくると、いろりに火をくべました。ほら、どんどん熱くなってきた。硬くて、ビクビクしてるこれ、やけどしそうなんだよな。どんどん早くしていくから。ほら、ほら、熱くなってきた。何？ダメ？熱くなっちゃうだろう。お前を感じさせたいのに、なんで私が。 足に力入らない。うちのうんちが敷石の上にいたから、猿がチロッと滑った。
されたら、猿はまたカニさんに意地悪したくなっちゃうだろう。それとも、これからもずっともっと熱くて、やけどしそうなことしてくれる？